こんにちは、貫竹泉です。前回のタマラジンが2012年8月で、しかも一人で喋ってないっていうね、外で録音するっていうちょっと変則的な感じで、やっていて、でそれからもうなんかだいぶ時間が経ってしまいましたけれども、こんなコンテンツがあったことももう忘れ去られているんじゃないかと思いますけれども、まあたまにはやろうかなと思ってやりました。ね、なんか録音だけはね結構途中途中やってるんですけれども、もうなんか違うなと思って、でアップをせずにやめてしまうっていうね、まあ、なんでしょうね、何を喋っていいのやらというか、何を喋ってはいけないのやらが分からなくなってですね、ということ別に誰に規制されてるわけでもないし、相変わらず細々とやってるだけなんですけれども、まあちょっとねいろいろ気を使ったりしたりするわけです。というわけで、もう今回のタマラジなんですけれども、なんそうですね、なんか最近DJ の、ね、方ともなんかお友達なので、FM802 のね野村雅夫さんとかね、まあ、絶対聞いてないと思うんですけれども、なんかこうラジオやってるとかね、あんまり言い難くで、ウクレレ弾いてね歌ったりとかもしてたんですけど、それもね音楽家の方とも友達になったら、なんかこうウクレレ弾いてるぜとかも言い難くで、まあなんか朗読とかしてるんですけども、演劇をやってるね方とね知り合いになったら、なんか演劇ね朗読みたいな、まあ、そんな感じで、まあいろいろこうなんか何やってんだみたいなことあるんですけれども、まあ相変わらずね、のびのびと好き勝手、まあ、素人臭い感じでやっていきたいと思います。そうですね、もうすぐ4月ですけれども、4月からウェブ連載が始まりますとか言ってね、ここでいきなり発表したりとかして言っていいのか分かんないんですけれども、まあなんか Facebook で、まあ、誰でも読める感じで無料で、なんと毎日連載されます。まあ、少しずつなんですけれどもね、1ヶ月で一つのなんかお話が終わって、で次の月はちょっと違う話が始まるんですけれども、まあ、なんとなくこう世界観っていうか登場人物はちょっとずつ被ったりとかして、でまあそれがねですね1年間続く予定であります、一応今のところ。そうすると、まあ、1年経つと、まあ、なんかなんとなく全体の世界が見えてくるような感じになればいいなと思って、とりあえず4月分は入稿しました。どうなることやら、もう下手するとっていうか、今のところの予定では365日毎日私の小説がウェブ上に出てくるというね、なんとも恐ろしいことになってしまいます。まあ、恐ろしくないですね、別に毎日毎日ツイッターでくだらないことをつぶやいて、日記も書いて Facebook も書いてあれこれしてるわけなので、今更という感じですけれども、まあもしよかったらね、その毎日っていうのは大変なので、まあその1ヶ月終わったらまとめ読みしてもらってもいいですし、好きな時からちらっと眺めてもらってもいいですし、なんかまたね読んでもらえたらなと思います。ね、文芸誌とかに出るのも嬉しいんですけれども、こんな風に無料で読めるコンテンツに出してもらってっていうのもやっぱり嬉しいですね。まあなかなかね、越ですね、官能文芸誌越に去年の11月ぐらいに発売されましたけれども、まあ、未だにですね友達がですね、越まだ買えないとか言っててですね、まあ、本屋さんね何でも見かけるんですけれども、なかなかレジまで持っていけないと、まあ、そんなにねそんな表紙じゃないので大丈夫だと思うんですけれども、まあ、そもそも文芸誌というものを買うこと自体が敷居が高いというね、その文芸誌コーナーになかなかこう目の前に行けないという話を聞いてですね、なるほど、差もありなんて思ったわけですけれども、まあいろいろね買ってくださった方、読んでくださった方、いろいろありがとうございます。まあいろんな場所で読んでもらっ、いろいろ書いて、まあなんかアクセスしやすいところで読んでもらえたらなと思います。無料でねパブーに公開するっていうのもし始めたんですけれども、まあ、あれもですねやっぱり、まあなんかいつまでも思ってたらね、なんかこうどうしようってなるので、まあ、どんどん読んでもらおうと思って公開してみたんですけれども、まあ、北日本文学賞の3次通過 三次落選だったっけな、したあの土の器っていうのは、やはりあの北日本文学賞っていうのはあの出されてる方、目指されてる方多いの でそれでまあ気になってくれたんだと思うんですけれども、まあ、結構アクセス数とかダウンロード数とかが、まあ、その土の器っていう短編だけすごく多くって、やっぱなんかその風に公募の賞にまあ挑戦してみて、でまあそれでダメだったけれども、まあ、たくさんの人に読んでもらえたので良かったかなと思います。公募の賞もね、できればまた今年も挑戦したいなと思っております。まあね、暇があればというか、まあ、できるだけやりたいですね。なかなかあの、ね、注文があって書かせてもらうっていうのもすごくありがたいですけれども、まあ、それだけで全部が埋まるほどのものでもないので、まあ、自分からどんどん書いていかなきゃいけない。でその時にやっぱりなんか目標っていうか締め切り、まあ、仮の締め切りですけれども、自分で設定するよりもそういう公募の賞に出そうとか思って設定された方がいいのかなと。あとまたね、その、まあ、自分から発信するものなので、そのまあね、依頼してって言ったら、やっぱり依頼が来てって言ったら、いろんな条件の中であの考えていくんですけれども、まあ、そういう賞とかですと、まあ、何書いてもいいみたいなのがあるので、すごく難しいんですけれども、まあ、書けた時になんか一つ、抜けたなという感じがするんじゃないかなと去年やってみて思いました。で去年はあの6月末にあの岡山がね主催し、岡山でやってってるあの内田百賢文学賞っていうのに挑戦したんですけれども、私 の, あの親はですね、両方とも岡山出身で、祖母とかもいとこ、まあ、みんな親戚関係は全員岡山人 で私もまあ岡山人といえば岡山人なんですけれども、岡山にはこう赤ん坊の時にしか住んでなくって、まあ、主に広島で育ったという感じなので、まあ、岡山はなんか気になりつつも、なんか気になりつつも岡山のことを知らないっていうね、そういう感じだったので、まあぜひ挑戦してみよう。しかもあの審査員に小川陽子さんいらっしゃって、あぜひ読んでもらいたい、頑張りたいと思って頑張ったんですけれども、なんか全然結果はダメでした。でもね、その小説を書いた時に、なんだろう、なんか家族というものを新しく発見したという感じがしました。あ、家族っていうものをまあ、テーマになるなと、なんか当たり前でなんですけれども、それに今までもいろんな本読んできたはずなんですけれども、なんかふっとね、なんかあ家族というものを発見したという感じがしました。それまでの書いてきた小説っていうのは、まあ、親が出てくる小説っていうのはあんまりなかったんですね。でその親とか親子とか、まあ、いろんなことを書いた時にちょっとなんか世界が広がった感じがして、まあ、世界というか私の中で書けるもの、私がつながれるものがを見つけたという感じがしました。でそれであの土の器という作品は、まあ、今までずっと書きあぐねてたんですけれども、母と娘というところを軸にして、一気に書き上げることができたということもありました。でまあその短編を書いた後にですね、まあいろいろ書きましたけれども、まあ、その中でもあのノベルナビの、ひな祭り、ひな人形をテーマにして4編の短編を書くというお題が与えられてやったんですけれども、まあ、ひな人形というものはどうしてもやっぱりあの家族抜きでは語れないアイテムでして。まあ、夫婦でもいいんですけれども、夫婦とは子供とかね、親からの、親が買ってくれたとかね、なんか家というものを書かないとひな人形というものはなかなか書けなくって、まあ、そこでも、まあ、宿泊しましたけれども書いて、でまたちょっと広がったのかなというふうなことを思っております。まあ、大人になったということなんですかね。まあ、大人になって、まあね、あの友達とかはもうみんな親になっていってますし、でそういうことからいろいろ見る視点が増えていったのかな。こういうことを考えると、やっぱりその小説家っていうのは年を取ることがすごく面白い職業なのかなと思います。でその 年でしか書けないこともあるし、まあ、年を重ねていくとまた新たに書けることが増えていくのかなということで、今年もまたどんなものが書けるのか楽しみに、自分で自分を楽しみにしながら頑張っていきたいと思います。でまたね、読んでもらえたらなと思います。そうですね、なんかね、本ですね、本はね出したいですね。本でもまあそれはなんかもう出したいとか出したくないとか私のなんか知ったこっちゃないっていうかね、出るときは出る、出ないときは出ないみたいな感じがします。そうです、そんな感じでなんかだんだん悟ってきました。まあね、自分がちゃんと腕を磨いてちゃんといいものを書いていければ読んでくれる人はいて、でそうしてるうちにつながっていって、でまあチャンスの多くはね、もちろん新人賞で最初に勝ち取るっていうのはまあ運もありますけど、あのそういう実力とかで勝ち取るんですけれども、そこからは、まあ、全部の仕事がそうですけど、まあ、たまたまそこにいたからちょっとやってみるとか、まあ、たまたま知り合い、その人の知り合いに小説家が一人しかいなかったからちょっとやってみるとか、まあ、そういうことで広がることも多々あり、まあ、それをね、そういうチャンスがもらえた時にそこでいい仕事できるかどうかっていうので決まってくるんだと思いますけれども、まあ、一つ一つ小さなチャンスも大きなチャンスもコツコツと同じようにやっていきたいなと思っております。最近の近況はですけれども、花粉症がですね、なんかまあ今年はみんなひどいっていうんですけれども、私はなんかある船、あの雑誌でですね、口で花粉を吸えばなんかこう免疫のね、免疫脱感差っていうんですけれども、免疫、あ、これはもう毒じゃないよっていう風に体が感じてですね、食べ物食べてるんだからみたいな、で、まあ、花粉が来ても見逃してあげようみたいになるよっていうね雑誌を読んでですね、そうかと思って、あの口からね花粉を吸う、まあ、花粉っていうか外で呼吸をするということを実践しているんですけれども、効果があるのかないのか、少なくともですね、去年はですね、花粉の時期になると頭が痛くてしょうがなかったんですけれども、今年はそれがなくなったような気がしています。口呼吸です。まあ、もちろんあのアレルギーのひどい方はますますひどい症状になってしまうかもしれないので、まあ、自己責任でお願いします。でまあそうですね、最近なんかねすごく太ってしまってですね、何があったというわけでもないんですけど、何もなかったんですけれども、これもカレーの仕業だと思いますけれども、普通に生活してても全然違うんですね。でまあ走らなきゃいけないと思って走ったりしています。まあちょっとですけれども、まあ少しでもね外に出て走った方がなんかこう心の安定にいいなと思って走っております。もう走るとですね、あの脳内ですね、なんかこう脳の中のモヤモヤみたいな嫌なやつがこう分解されて、こうドーパミンが出て気持ちいい気分になるというね、そういう作用が、まあ、実際にはあるんですけれども、まあ、それがなんかすごく小説にはいい気がしています。あと最近ですね、まあ、ひょんなことから、知り合いの方から、ちょっとあの英文 の, あの構成をやってみませんかと言われて、でそれがまあね、たまたま私があのやってる分野、昔やあの研究してた分野と近かったので、たまたま、あ、なんかそれ専門分野だからできるかなっていうことで頼んでもらえたんですけれども、それをやってみたら結構面白くってですね、まあ、もちろん私あんまり英語力がないというか、すごく読むの遅いので、まあ、全然そんなスパスパできるというわけじゃないんですけれども、やっていると面白くって、ちょっと最近は少しずつお仕事いただいたりしております。まあ、あの小説家と違ってクリエイティブというゼロから作るという仕事ではないんですけれども、まあ、文章の間違い直したり読み取ったり、英語っていうものに向き合ってこう置き換えたりする作業っていうのが、なんかあの小説を書くときとは違う頭を使うので、なんかこうパズルみたいというか、なんか組み替えてカチッとハマって楽しいなみたいな、そういう感じで、もう結構あの机の前に座る習慣ができました。 勉強できない子供みたいなこと言ってますけれども、本当にね、小説を書こうと思ってもすぐね煮詰まったとか思ってふらふらこうネタを探しにとか本を読んだりとか、それは自分でこうネタを探してるのかサボってるのかもう全然わからない状態に陥ってしまう時が、まあ、今までよくあったんですけれども、まあそういうお仕事もらったおかげで机の前に座ることができ、そこで人の文章っていうのをね、人様の文章を直しているとですね、まあもやもやともう自分の文章が書きたいっていう欲求が湧き出てきて、でなんかその頭もね、なんでか知らないんですけど、そういう構成を終わった後なんか活性化されるんですね。でその後に急にこう小説のアイデアが思いついたりとかして、いやこれはいい循環なのではないかと思います。村上春樹さんがね、走る時に語る時に僕の語ることでしたっけ、なんかちょっとだいぶ違う気がするんですけど、まあエッセイの、よくいろんなエッセイの中で語ってらっしゃるのが、まあそのまあ早朝にね5時ぐらいに起きて執筆して、走って、午後は翻訳するみたいな生活をしていらっしゃったと思うんですけれども、で翻訳はまあ趣味でやってるよう な, そ, んなそういう仕事でバリバリやるっていうよりか、なんかちょっと気分転換的なものであるみたいなことをちょっと書いていたような気がして、なんかそれわかるなと思って、ちょっと春樹に近づいたかなと思っているんですけれども、まあまあね、春樹に近づいたかどうかはさておきですね、なんかそんな風にこう自分のいいサイクルっていうのを作り出すっていうのが、まあ本当にもう私デビューして3年ちょっとなんですけれども、ようやく少しずつ分かってきたような気がしなくもないような気がします。でたまにはまあちょっとしたバイトですかね、まあ外に出て接客したりとかするバイトもしてるんですけれども、それもなんかその定期的に朝何月水金入るとかそんなのは全然自分のリズムに合わなくって、なんかこの1週間だけ入るとかそういう感じの方が、まあ小説を書く上で都合がいいということが分かってきて、でまあこの日は仕事、この日は空白っていうのを全部作って、で空白の時間までにまあいろいろ頭の中で作って、小説を作っていって、でがっつり空けた空白の時間で執筆するっていうことが最近できるようになってきました。最近ってね、本当にどうしてたんだ今までという感じがしますけれども、そうすると例えばまあ6000字のね小説を書いてって言われたら、6000字だったらまあ1週間あればいけるやろうっていうとかね、2000字って言われたらまあ思いついたらね2日かなとかね、なんかそんな感じでこう見積もれるようになってきました。原稿用紙40枚、まあ越は40枚だったんですけど、40枚って言われたらまあ1ヶ月欲しいけど、まあその1ヶ月丸々じゃなくて書く時間は15日欲しい、であとは考える時間っていう感じで、そんな感じでこうねスケジュールを調整できるようになってきたんですけど、何分遅いのでもう全然こんなんじゃ足りないと思うんですけれども、ね、でその思いつくまでっていうのはやっぱりどうしてもその時間が読めない、思いついてから書き始めてからはその何日かかるとか何枚なら何日ぐらいとか分かるんですけれども、いつ思いつくかっていうのはもう全然読めなくって、今までは結構それに苦労してたんですね。いつまでも思いつかない、ダラダラダラダラしてしまう、思いつかないと書き始められないので机に向かわない、机に向かわないからなんかどう見ても遊んでるみたいな、どう見ても遊んでたら罪悪感があるのでちょっと外に出たりとかバイトしたりとかしたらますます考えられなくなってみたいなね、ことがあったんですけれども、まあ、最近は、まあ、もちろんいろいろ書いてきて幅が広がって思いつきやすくなったのかもしれないんですけれども、ちょっとねいいかなと、あ意外にいけてるっていうか、ちょっと実力がアップしたんじゃないかな、頭の中でレベルアップの 音が聞こえるレベル3ぐらいですけれども感じがします。そんな今日この頃です。まあ、楽しくやっております。もーちゃんがですね、猫ですけれども、うちの猫が、まあこの間動物病院に行ったら、なんか以前受診したのがですね10年前ですねって言われてですね、まあもーちゃんはね福岡に九州大学にいた時に拾ったんですけれども、その時にまあ手のひらに乗るぐらいのサイズだったです。まあ春に生まれて6月に拾ったので多分その年生まれだと思うんですけれども、実験してたラットよりも小さいなということでよく覚えています。あ、手のひらに乗るって、これはラットより小さいぞ。ラットのね、大人の大きさのネズミですけれども、それよりは小さかったのでよく覚えてるんですけれども、でこちらの京都に来てからですね、まあ去勢手術をして、でおしっこが詰まるようになってしまって、でちょっと動物病院に見せに行って、でそこで治ったんですけど、そこをあの餌をね元の安いのに戻すと、ま、だ やっぱりまた結石ができてしまうということで、ずっと動物病院で、フードを買っていたんですけれども、でそのフードを買うためだけにねずっと動物病院に月1回ぐらいは行って、私だけが行ってたんですけれども、ふとですね、もーちゃんどうですか、お元気ですかって言われても、太ってしまってって言って、で前の体重、前来た時の体重と比べてみますかって言って、あのカルテ見てもらったら、まあそんなに太っ、あの前から太ってたのでそこまで太ってなかったんですけども、それが10年前だった。つまりモーさんは11歳なんですね。びっくりしましたね。なんか11年かと思ってですね、なんか月日が経つのは早いなと思いました。何を言ってるのかよくわからないんですけども、そんな感じで、なんかまあ平和に暮らしております。でまあ私ももう33歳で、この間中学生の時の同級生、同じクラブの子たちと再会して集まったんですけれども、まあもうね中学生の時って15歳とかですから、今の半分よりも下っていうね。まあでも会ってみるとなんかそんなに変わってないっていうかね、変わってるんだろうけど、私自分の目から見たらみんな変わってないように見えるっていうか、あれは不思議なもんですね。で私もまあご多分に漏れず変わってないねって言われて、どこに行ってもね変わってないねって言われるんですけれども、なんかたまにはね変わったねとか言われたいなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでいつまでも変わってない、貫畜さんですけれども、髪は結構伸びました。もうなんかすごい伸びて伸びてっていうことでもないんですけれども、みんなにね髪が伸びたねって言われるたびに、いや2冊目が出ないからねって答えてるんですけれども、みんなちょっと微妙な顔されますね。まあネタなんで別に気にしないでください。まあそんな感じで楽しくやっていていいんでしょうか。まあ本とかもね結構いろいろ読んでるんですけれども、まあ最近ブログもね更新しようと思って、結構一気に予約投稿とかしてですね、1日に4つぐらい書いたりとかもするんですけれども、波があってね書くときと書かないときがあって、まあそういうのもまたね私らしいかなとか肯定してしまったりしています。なんか皆さんお元気でしょうか。なんかねなんかこのたまらじを聞いてくれてる人っていうのは、まあなんか暇人だなっていうのはあれですけれども、なんかありがたいなという感じがします。どんな人が聞いてくれてるのか、10人ぐらいはこう顔が浮かぶんですけれども、ありがとうございます本当に。これからもまたなんかぼちぼちよろしくお願いします。なんかね時々見て、あまだやってるわみたいな感じで見てもらえればなと思います。このね最近のサイトの名前が作家の卵っていうのがどうしようかなってよく突っ込まれるんですけれども、まあね今更変えるのも変ですし、 って毎回言ってるような気がするんですけれども、ウィキペディアにも作家の卵って書かれちゃったし、まあ、それはもういっかみたいな感じなんですけれども、まあね、いつまで経っても卵なのかもしれません。本当にね、作家、というものを堂々と名乗れるように、まあ、いつもずっと名乗ってましたけれども、なんかこうね、まだまだだぞと思いながらやっていきたいなと思います。なんだだらだら喋りましたけれども、その、まあ、ウェブ小説か Facebook 小説というかの連載が始まるぞという、でそこでですね、そこでっていうか、あの前のラジオで一緒にね、なんかねコラボしたいねって言ってた土山久美子さん、もかさんと、コラボできることになって、なんだかなんだか言ってみるもんだなみたいな感じです。言って、であとはね、いろいろ今年は人のつながりからいろいろ引っ張り出されてやってみようかなということもあり、まあいつも通りですけれども楽しい一年にしたいと思います。じゃあまあそんな感じですけれども、皆さんこう花粉症に負けずに頑張ってください。京都の桜は来週ぐらいかな、またね京都にもいらしてくださいね。じゃあまた、たまらじでお会いいたしましょう。じゃあね。